メッセージ12、手順を経た三一の神、彼の働き、彼の働きの結果。ローマ数字1、レビ記第26章1節と2節は、偶像を作らないこと、エホバの安息日を守ること、彼の聖なるところを恐れ敬うことについて語っています。私たちは、これら3つの点の内在的意義、すなわち手順を経た三一の神、彼の働き、彼の働きの結果を理解する必要があります。レビ記26章1節、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために刻んだ像や柱を立ててはならない。またあなた方の地に石像を置いて、それにひれ伏してはならない。私はエホバ、あなた方の神だからである。2節、あなた方は私の安息日を守り、私の聖なるところを恐れ敬わなければならない。私はエホバである。ローマ数字に、私たちは偶像を持つべきではありません。これが象徴するのは、神以外に私たちが追い求める他の目標を持つべきではないということです。それは私たちが神聖な事業を享受する地位を失わないためです。A、神ご自身が私たちの唯一の目標でなければなりません。神の子供たちとして、私たちは彼以外のいかなるものも求めるべきではありません。B、偶像は真の神に代わる異端的代替品を指します。偶像は真の神にとって代わるあらゆるものです。真の神とは私たちが命として経験する三一の神です。丸二、私たちは真の神の子供たちとして油断なく警戒し、自分自身を守り、異端的代替品から、また真実で実際の神にとって代わるすべての虚しいものから遠ざかるべきです。この方と私たちは有機的に一であり、彼は私たちにとって永遠の命です。C、新約が掲示しているのは、私たちの神が手順を経て究極的に完成された三一の神、すなわち肉体となること、人の生活、十字架復活の手順を経過した方であるということです。丸一、手順を経たは、神聖なエコノミーの中で三一の神が経過した段階を指しています。究極的に完成されたは、手順が完成したことを示します。丸二、神は彼の性質と実質において永遠であり、不変ですが、彼のエコノミーにおいて手順を経過しました。ヨハネ1章14節、そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。丸三、肉体となる前、神は手順を経ておらず、神聖な性質を持っているだけでした。しかし肉体となること、人の生活、十字架、復活を通して、三一の神は手順を経て究極的に完成されて、その霊となりました。ヨハネ7章39節、イエスはこれを彼の中へと信じる者たちが受けようとしている、その霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。D、その霊は手順を経た三一の神の究極的完成です。丸一、手順を経て究極的に完成された三一の神はその霊です。スモール A、私たちは皆、その霊、三一の神、人なるイエス、彼の人の生活、彼の死、彼の復活の複合のビジョンを受ける必要があります。スモール B、その霊は手順を経た三一の神の究極的完成としての手順を経た複合のすべてを含む命を与える、内住する7倍に強化され、究極的に完成された霊であり、彼の選ばれ、贖われ、再生され、更新され、作り変えられ、同型化され、栄光化された3部分からなる人の命、命の供給、 すべてとして彼らの永遠の分となります。丸2、主イエスが十字架につけられて復活させられる前、究極的に完成された霊はまだなかった。スモール A、 神の霊は初めからありましたが、キリストの霊、イエスキリストの霊としてのその霊は、ヨハネ第7章39節の時にはまだなかったのです。なぜならまだ彼の栄光が表されていなかったからです。スモール B、 主イエスが復活させられた時に彼の栄光が表されました。そしてこの栄光を表すことを通して、神の霊は肉体となり十字架につけられ、復活したイエス・キリストの霊となりました。スモール C、 最後のアダム、肉体におけるキリストは復活において命を与える霊となりました。それ以来イエス・キリストの霊は神聖な要素と人に属する要素の両方を持っており、キリストの肉体となること、十字架、復活の実際を含んでいます。丸3、究極的に完成された霊という用語は、その霊が手順を経て、その結果究極的に完成された霊となったことを示します。ガラテヤ3章14節、それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。スモール A、 その霊は肉体となること、人の生活、十字架、復活の手順を経過した後の三一の神です。スモール B、 三一の神は手順のすべての段階を経過して、今や神の新約エコノミーの祝福としての究極的に完成された霊です。 C、 究極的に完成された霊、複合の霊は神聖で奥義的な領域です。今日キリストの中にある信者たちはその中へと入ることができます。ローマ数字3、私たちは神の安息日を守るべきです。これが象徴するのは、神の働きが完全にご自身によってなされ、私たちはそれを享受することができ、何の働きもする必要がないことを私たちが知るべきであるということです。 A、 私たちは神が行ったことを受け入れ、評価し、尊重し、享受し、自分自身のために何かを行おうとしないことを学ぶ必要があります。1、私たちは自分の働きを否むべきですが、神の働きを尊び、彼の中で安息すべきです。マタイ11章29節、私は心の柔和なへりくだったものであるから、私の奥引きを追い、私から学びなさい。そうすれば、あなた方は魂に安息を見出す。丸2、神は私たちが自分の行いを停止し、キリストによって置き換えられ、キリスト以外の味わいから離れることを欲しています。丸3、計り知れないほど豊富なキリストを享受する道は、彼を私たちの真の安息日の安息とし、自分自身をその生活、行い、活動とともに停止し、彼を私たちの命、パーソン、置き換えとして受け入れることです。その時、私たちはキリストを復活の力として経験し、作り変えられ、あらゆる知的な妨げを超越して天に舞い上がるでしょう。
ローマ数字3の B、 私たちは三一の神が私たちのために何を行ったかを知り、父子霊の働きを高く評価する必要があります。第2コリント13の14、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。1、御父の働きは以下の点を含みます。A、世のもといが置かれる前から信者たちを選ぶ。B、信者たちを断る身分へとあらかじめ定める。C、ご自身の御子を罪の肉の様で使わす。D、 巫女の中で来て巫女の内側で働く。 E 巫女の中で死を経過する。 F キリストを死から復活させる。 G キリストを天上で座らせ、万物を彼の足の下に服従させ、彼を万物の上に頭として生涯に与える。 H 信者たちを召し、許し、義とし、和解させ、受け入れ、再生し、洗い、性別し、栄光化する。 I 信者たちの心の中へ巫女の霊を使わす。 J 神を愛する者、彼の目的に従って召されている者たちに、すべてを共に働かせて益とならせる。 K サタンを信者たちの足の下に踏み砕く。 L 多くの信者たちを栄光へ導き入れる。 2キリストの働きは以下の点を含みます。 A 神を人の中へともたらし、神を人と一にする。 B 人に使える。 C 王国の種をまく。 D 悪魔の技を無効にする。 E 神の子羊として世の人の罪を取り除く。F 死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼす。ヘブル 2-14 こういうわけで子供たちが血と肉に預かっているので、同様に彼ご自身も同じものに預かられたのです。それは彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり。 G 神の宮を再建し、団体の宮とする。 H 命を与える霊となる。 I 主としてすべての上に彼の主権を行使し、神聖なエコノミーを完成する。 J 教会を建造する。 K メルキザデクの位による私たちの大祭司として私たちのために取りなす。 L 地の諸王の支配者として全世界を支配し、福音が拡大し、教会が生み出されるようにする。 3その例の働きは以下の点を含みます。A 世の人に自らを責めさせる。 B 信者たちを再生する。 C 彼の満ち溢れる供給をもって信者たちに供給する。 D 信者たちを性別する。 E 信者たちを作り変える。第2コリント 3-18 しかし私たちは皆主の栄光を覆いのない顔をもって鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へと徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。 F 信者たちをすべての実際へと導く。 G 神の愛を信者たちの心の中に注ぐ。 H 信者たちを油塗る。 I キリストの体の一である。 J 諸教会に語る。ローマ数字4私たちは神の聖なるところを恐れ敬う必要があります。これが表彰するのは、神の住まい、具体化、表現としてのキリストの中で、また神の住まいと永遠の現れのためのキリストの拡大としての紹介の中で、神であるすべてと神が完成したすべてを私たちが恐れ敬い評価すべきであるということです。A私たちはまず手順を経た三一の神と私たちに安息を得させる彼の働きを持ちます。その後彼の働きの結果としてキリストの表現と拡大としての紹介を持ちます。 B 彼らに私のために聖なるところを作らせなさい。それは私が彼らの中に住むためである。出エジプト 25-8 1出エジプト記は神の救いの目標が地上での神の住まいの建造であることを掲示しています。2レビ記第26章2節の聖なるところはキリストの中の神の住まい、具体化、表現、また紹介の中の神の住まい、永遠の現れを暗示しています。 C 紹介は神の家、神の住まいです。第一テモテ 3-15それはもし私が遅れた場合、神の家の中でどのように振る舞うべきかをあなたに知ってもらうためです。神の家とは生ける神の紹介であって、真理の柱、また基礎です。1神の家として紹介は神の住まい、すなわち神が安息し信頼することのできる場所です。2神の紹介は生ける神の家です。 A、神の家は神の家族です。エペソ 2-19、 そこであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国籍のもの、神の家族のものであり。1、住まい、家と家庭、家族は一つの実体、すなわち一群れの召され再生された神ご自身が内住する者たちです。2、キリストが彼の体の主体と分離されておらず、彼らの中に住んでいるように、御父は彼の家族の者たちと分離されておらず、すべての子供たちの中にいます。B、神の家は神聖な命の中で有機的であり、神聖な性質の中で有機的であり、三一の神の中で有機的です。紹介は有機的であるので、紹介は成長します。C、神の家としての紹介について語るとき、パウロは神を生ける神と呼んでいます。1、紹介の中で生きている生ける神は、紹介にとって主観的にならなければならず、客観的であるだけであってはなりません。2、神は生きているので、神の家としての紹介もまた彼の中で、彼によって彼と共に生きています。生ける神と生ける紹介は共に生き、行動し、働きます。3、神の家、すなわち御父の家としての紹介は、拡大された宇宙的な神聖と人生の合併であり、それは御父により神聖な栄光をもってキリストの栄光が表されたことの結果です。4、第一テモテ3章15節から16節は、神の家としての紹介が肉体における神の現れであることを示しています。第一テモテ 3-16、そして確かに偉大なのは経験の奥義です。この方は肉体において表され、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世の人の中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。A、これらの説が暗示するのは、頭としてのキリストだけが肉体における神の現れであるのではなく、体としての紹介も肉体における神の現れであるということです。B、神が表されるのは、肉体における彼の拡大された団体的な表現としての紹介、キリストの体、生ける神の家の中でです。ローマ数字5、手順を経た三一の神、彼の働き、彼の働きの結果のビジョンを見ることは、私たちを従順なものへと構成して、神の祝福を受けさせます。
経験1、その霊は三一の神の究極的完成であり、人の内側に入り、渇きを癒す。その霊は三一の神の究極的完成です。最終的に、神はその霊と呼ばれており、作り変えられた三部分からなる人は花嫁です。私たちの神はすでに完成されました。なぜなら彼は手順を経て複合されたからです。私は私たちが皆その霊のビジョンを受けるように望みます。その霊は三一の神、人なるイエス、彼の人の生活、彼の死、彼の復活の複合です。宇宙におけるすべての積極的なものがこの一つで、すなわちその霊の中に複合されています。私たちはその霊の完全な定義を与えることができます。その霊は、手順を経た三一の神の究極的な完成としての手順を経た複合のすべてを含む命を与える、内住する、7倍に強化され、究極的に完成された霊であり、彼の選ばれ、あがなわれ、再生され、性別され、作り変えられ、栄光化された三部分からなる人の命、命の供給、すべてとして彼らの永遠の分となります。ヨハネによる福音書第7章39節は、その霊について語り、主イエスが十字架につけられ、復活させられる前、その霊はまだなかったと言っています。彼の復活の後、すなわち彼の栄光が表された後、神の霊は肉体となり、十字架につけられ、復活したイエス・キリストの霊となりました。キリストの死と復活の前でさえ、 神の霊はエホバの霊、聖霊であったのですが、その霊はまだありませんでした。その霊というこの用語は、パウロによって彼の書簡の中で、またヨハネによって啓示録の中でしばしば用いられています。その霊について語るとき、ヨハネとパウロは三一の神のすべてを含む、命を与える霊に言及しています。ですから、最終的に、究極的に神の霊はその霊です。新人編。父、子、霊である三一の神は受肉、人間生活、十字架、復活の手順を経て究極的に完成され、命を与える霊、その霊となりました。その霊は主イエスが地上で務めを行っておられた時にはまだありませんでした。それはまだその霊が完成されていなかったということです。ヨハネ7章37節、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私に来て飲むがよい。38節、私の中へと信じる者は聖書が言っているようにその人の最も内なるところから生ける水の川々が流れ出る。39節、イエスはこれを彼の中へと信じる者たちが受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。ハレルヤ、主を賛美します。キリストの復活の後、その霊は三一の神の究極的完成として今、空気のようにここにおられます。あなたが心を開き、霊を活用して主の皆を呼び求めるなら、その霊はあなたの中に入り、あなたの内側の渇きを癒すことができます。その霊はすべての成分を含む命を与える霊であり、あなたの霊の中に入り、あなたに豊かな供給を与えることができます。その霊が完成するまで、神の霊が人の上に臨むことはあっても、決して人の中に入ることはできませんでした。新約の教会時代におけるあなたに対する最大の祝福は、あなたの中にその霊が入り、あなたのあらゆる必要を内側から供給することです。新しく救われた新人の皆さんは、この素晴らしいその霊の祝福を理解し、経験してください。あなたが大学院生であれば、勉強や研究の中でその霊はあなたに必要な知恵、理解力、執行力、複雑な物事を簡潔にまとめる力、忍耐力などを供給することができます。それによってあなたは優れた大学院生となり、主の証人となることができます。祈り、おー、主イエスよ、あなたの皆を呼び、あなたの御言葉を祈り読みします。主が地上で務めをしていたとき、その霊はまだありませんでした。しかし、今日神の霊は究極的に完成され、すべてを含む命を与える霊として、私の中に入り、私の命、命の供給、すべてとなることができます。どんな困難な時でも、その霊に触れ、享受し、乗り越えることができますように、さらに私が享受したその霊が、私の内側から周りの人に流れ出ることができますように。アーメン。
経験丸に、信仰によって神の働きを受け入れ、安息の中で享受する。私たちは神の働きを受け入れ、そのゆえに安息すべきです。しかしながら、大部分の人は神の働きを無視し、かえって自分自身のために、また自分自身によって何かを行おうとします。多くの信者は、神の働きが彼らのために完成したことを無視し、自分自身で働いて自分自身のために何かを完成します。しかし、私たちが神と神の働きの中に安息するようにと、神が私たちのために行われたことを無視するのは、神に対する冒涜です。神と神の働きの中に安息することが、彼の安息日を守ることです。私たちは神の働きを無視して、神のために何かを行うという口実のもとに、自分自身のために自分自身によって何かを行うことを追い求めるかもしれません。そのようなことには良い外観があるかもしれませんが、それは実は神に対する冒涜です。
なぜならそれは私たちが彼の中に安息し、彼が私たちのために行われたことを享受することを無視するからです。神が行われたことを無視するのではなく、私たちは行うことができること、あるいは行いたいことを否むべきです。私たちは自分の働きを否む必要がありますが、神の働きを尊び、彼の中に安息する必要があります。中高生大学生編、エペソ1章19節、また神の力強い大能の活動に従って、信じる私たちに働く彼の力がどんなに超越して偉大であるかを知るように。20節、神はその力強い大能をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ。21節、すべての支配、権威、力、主権、そしてこの時代ばかりではなく、来たるべき時代においても唱えられるあらゆる名を超えて、はるかに高くされました。22節、また神は、万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。あなたは信仰によって神の働きを受け入れ、安息の中で享受してください。あなたは不信仰になって、自分の力で神の働きを助けようとしてはいけません。神はすでに手順を経られ、復活の中で命を与える霊、その霊となられ、その霊は天敵発電所からすでにあなたの中に流れ込んでいます。あなたは発電所に電話して電気を送ってくれるように求める必要はありません。そうすることは不信仰であり、神の働きを無視することです。あなたはただ信仰によって自分の霊にすでに設置された電気のスイッチをオンするだけでいいのです。霊のスイッチをオンにして、主に、感謝賛美し、安息の中で主があなたのために成し遂げた事実を単純に享受してください。例えば、あなたは学校での人間関係がうまくいかず、自分が孤立していると感じたり、勉強についていけず不安になったりします。このような時、主はあなたの内側であなたを元気づけ、前向きに前進させる力を供給することができます。あなたは次のように祈ることができます。おう主イエスよ、私は弱くなっており、傷ついています。しかし、今私は霊を活用し、あなたに来ます。あなたは私の傷を癒し、元気づけることができると信じます。私に必要なのは弱気になることではなく、また慌てふためくことでもなく、あなたに来て安息の中であなたの御業に預かることです。主よ、私を不信仰から救ってください。また、私が自分のためにあなたを利用することからも救ってください。純粋になってあなたの御心を受け入れ、あなたご自身とあなたの御業を経験し、あなたを表現する学生にならせてください。アーメン。
経験3、献身を更新し、神の働きに預かり、神の働きの目標である教会を建造する。3つの事柄、神、神の働き、神の働きの結果は、聖書の66巻の中で完全に取り扱われています。私たちは旧約で予表を見て、新約で成就を見ます。こうして全聖書は、これら3つの事柄を明らかにしています。私たちはまず、手順を経た三一の神と、私たちに安息を得させる彼の働きを持ちます。その後、彼の働きの結果として、究極的に完成されたキリストの表現と拡大としての紹介を持ちます。私たちはこれを見る必要があります。これら3つの事柄を見ることは、神に従い、神と共に行く強力な根拠を私たちに与えます。多くのクリスチャンは、出エジプト記を読み通してきましたが、神の救いの目標が、彼のあがなわれた民を地上での彼の住まいの中へともたらすことであるという事実に深く印象づけられることがありませんでした。神の救いにおける目的は、私たちを彼の住まいとすることです。紹介、地上での神の住まいは、神が安息し、信頼することのできる場所です。 神はこの住まいの中で生活し、行動して、彼の御心を完成し、彼の心の願いを満たします。在職青年、大学院生編。アウトライン、手順を経た三一の神、彼の働き、彼の働きの結果のビジョンを見ることは、私たちを従順なものへと構成して、神の祝福を受けさせます。在職青年、あるいは大学院生であるあなたには、成し遂げなければならない大きな要求があります。しかし、主を賛美します。主には要求を超えた供給があります。手順を経て究極的に完成された三一の神はその霊、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給です。ピリピ一章十九節、というのはあなた方の祈り求めることと、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、このことが私にとって救いとなることを知っているからです。フットノート、満ち溢れる供給。ギリシャ語の言葉は、合唱隊の編成者、指揮者が団員のあらゆる必要を供給することを意味します。すべてを含む霊の満ち溢れる供給は、キリストのために苦難を受ける中で、パウロがキリストを生き、大きく表現することを可能にしました。あなたは自分で頑張ってビジネスライフを成功させようと奮闘するのではありません。しかしビジネスライフが実際的にイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給に預かることができるようにする良い環境であると理解してください。もしビジネスライフのような実際的な環境がなければ、あなたが主の満ち溢れる供給を実際化することは難しいでしょう。詩歌381番の4、5、6節を賛美してください。4節、命の成分、豊か新鮮。我、潤し、呼び覚ます。命は死を飲み尽くす。嘆き変わり、歌となる。5節、我を全く主に捧ぐ。御心にて交わりす。もはや自分で改めず。もがかず主を妨げず。六節、己が努力、全くやめ、主働かせ、自己を脱ぐ。生と取り組む身体は、主を住まわせ、主を表現す。また、あなたは、キリストをビジネスライフや、研究生活の繁栄のために利用してはいけません。神のエコノミーである、教会建造は、これらのものよりはるかに高く、永遠の価値があります。もしあなたが神のエコノミーをこのように高く評価するなら、当然キリストと教会をあなたの本業とし、決してビジネスライフや研究生活をあなたの本業としないでしょう。あなたが神のためであるなら、あなたの生活も神のエコノミーのゆえに祝福されるでしょう。祈り、おー主イエスよ、あなたを愛します。あなたの家である教会を建造します。私は自分自身と私のビジネスライフをあなたに捧げます。ビジネスライフという実際的な環境の中であなたを豊かに経験できますように、この経験したキリストは第一義的に教会建造のためであり、付属的にビジネスのためにも役立ちます。私が神の働きに預かり、教会を建造することができることを感謝します。